皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
今日は、高次元の潜水からエネルギーを頂戴しなければいけない方が、随分おられますね。それでは、いつものように、今日は先生はちょうど真ん中にお立ちくださって皆様お一人お一人にエネルギーをくださるそうでございます。そして髪の格子みたいなので、マイブルコエブルトモバルコーティーイハトーヴェンバハティバハティバハティサラノーシサラノーチサラノーブサラノーシサラノーチサラノーブサラノーチサラノーシまた手のひらが熱くなりましたか？何か感じられた方はおられますか？
はい、はい。
どのようにお感じになりましたか？
まず指の先がしびれたら、
じんじん
じんじん
としびれますですか？
はい。
それは先生のエネルギーを十分いただいた証拠でございます。しばらく手のひらを上に上げて、そしてこのようにこういうふうに前回と同じような形でお導きを進めたいと思います。覚えてらっしゃいますね。私がいたします質問に活発にお答えいただきたい。答えが間違っているとかそういう心配はなさらずに、頭に何か思いついたら迷うことなく言葉にしてみてください。皆様それぞれの守護霊様あるいは先生方からメッセージをいただいているかどうか、その練習とも思ってください。遅ればせながら、やっと環境問題にも関心を持って、いろいろ活動を始めてくださっておられます。今まで何回も何回も渡って申し上げてまいりました。森林の乱伐や石油の乱掘、そしてそれで大量の石油使用によって起こった環境汚染の問題、しかし 石油だとか森林の伐採だけではないのですよ。皆様が住んでおられる唯一の生活、この外野様を痛めつけているものは他にもたくさんございます。他にどういうものがあると思われますか？どういうことが、あるいはどういうものが、あるいは皆様方の日常のどういう行為が、そういう環境汚染を もっと助長させていると思われますか？
君かを言う毎日の生活に入っていると思
う。そうですね。どういうものから、
毎日の生活に使っている中に化学繊維がたくさん入っている。それがものすごくパーセンテージを多くしていると思います。
他には、
そういうことの、そういう人柄が飲む水を汚染したり、毎日息をする空気を汚しているから。
それでは、あなた様がお使いになっているもので、思いつくものはどういうものですか？
すべての歯を大切にしようと思って、歯をきれいにするために使うブラシ、飲むお水を買うと、それがポリエステルのコンテナに入っている。そういうのがなくして手に入れるものというものはないんじゃないかと思います。例えばジュースを買っても、何を買ってもプラスチックの袋に入っていたり、いっぱい印刷されている箱に入っていた
り。なるほど。他には
農薬をまいたりして、地下資源、地下水源から。
そうですね、恐ろしいですね。他に何かございますか？
ガーベージを土に入れるんですか？
うん、日常出るゴミ全般のことですね。そうですね、ありとあらゆるものがございます。それで今問題になっておりますのが、今という言い方はおかしいかもしれません。もう長い間ですが、今もっともっとと言うべきなのですが、皆様が毎日使っておられるコンピューターとかのハイテクと申しますか、そのゴミの量というのは皆様が想像できないほどの量なのでございますよ。大きな大きな船のコンテナにいっぱいなる、そういう船が何隻も西洋を渡っていっているのです。 コンピューターを使う先進国の中でのことにアメリカが出す配置のゴミの量は大変不ものなのです。それで皆様に次の質問ですが、そういう先進国中でもアメリカはそういったゴミをどのように処理していると思われますか？答えの一部はもうヒントとして差し上げてしまいましたが、
外国に船で運んでいくケースもあるけれど、今はいろんな国がそういうことに関して考えが変わってきて、なるべく自然に戻そうということがあって、さっき言われたコンテナーが目的地を持たないで太平洋、大西洋をずっと船で船でこう動いているっていうのを新聞の記事でかなり前に読みました。で、だからさっき言われてたそのガーベッジとか弁当編で出てくるあれは何て言いましたっけ、コンピューターと同じように出てくる
放射線、
それか放射線ですね。そういうのも、ペンシルベニアかなんか新しいところ、それとネバダ州に行くと、そういうところがあるかも、ヤカバンっていうかな、そういうところに行って何十年かかって、それの光景が予約ができ、まだ最終的には大統領は死ねたけど、現地の人たちはそれに大反対してるって言ったりするような、
現地の人が暗黒内で反対を受けるから、それで発展途上国の後進国へリサイクルと称して輸出をしているのです。中国、インド、パキスタン、こういった国で女、子供たちがそういったゴミの処理をしているのです。焼却したり壊したり、当然そういったゴミをするということは大変な害を及ぼします。それのみならず、中国のある地域では5年以上も前からそういう処理を行い始めてから、近辺の地下水が飲めなくなったそうです。恐ろしいことです。そしてその恐ろしさをお話しするためだけにこの話を持ち出したのではございません。こういう行為を止めようとバーゼル条約ができました。ゴミの輸出、これは毒の輸出でございます。それをやめ、ヨーロッパ諸国のようにそれを生産する企業にリサイクルを義務づけるという、そういうことを各国がやらねばならないという、そのバーゼル条約にもアメリカ、今のアメリカの政府は当然ながら その条約を批准しようとします。こういうアメリカのプロサイトというのは近所の物差しをお持ちの皆さんならお分かりでございますね。こういう行為をどう呼べばよろしいのでしょうか。
自分のしたい方向、方法ですかね、考え。
自分たちだけが良ければいいんだ。みこしずの前提でございますよね。
はい。
まさしく魔が差した状況、状態ではないですか。石油だけの問題じゃないんですよ。こういったゴミの問題、今放射性物質のことをおっしゃいましたね、
はい、
そういった石油製品のみならず放射性物質は本当に恐ろしいものなのですが、それでは次の質問でございます。そのような企業だけではなく皆さんの身近で皆さんご自身がそういう危険にさらされることがあるのですが、どういうところだと思われますか。
そういうものをさらすものという意味で、
放射線物質に皆様ご自身がさらされる、
はい、マイクロウェーブ、携帯電話が今すごく、うん、
セラフォン
テレビジ
ョン、これは電磁波でして放射性物質ではございません。放射性物質で思い出しましたが、日本の国の中にある核放射物質処理工場、東海村というのがございまして、そこでその周辺では周辺の木だとか土壌、土、また海藻などから通常の100倍以上の濃度の放射物質が蓄積されているのでございます。当然ながら日本政府はそういうことを明らかにしております。恐ろしいことですね。しかしそのような放射性物質の処理工場以外でも皆様がさりげなく利用されているところでもそのような危険があるのですよ。お分かりになりませんかね。
なんか気持ちですか。
いいね。電磁波の危険性は放射性物質から比べると可愛いものですよ。意外とは申しませんが可愛いものですよ。皆様が病気をしたら飛んでいくところはどこですか。
全部全部。
病院で検査をなさいますでしょ。どこかが悪くなったら飛んで行って検査を受ける病院。何を使って検査をしていると思われますか。レントゲンもさることながら、検査に使われるありとあらゆるもの、さりげなく飲まれる検査液、ありとあらゆる放射線物質が使われてございます。使う量が微々たるものだから大したことはないと医学界の方は申されますが、とんでもないことでございます。よく検査に使われる放射性物質、そうですね、ストロンチウム90だとかセシウムの137、こういうものはですね、そう、ストロンチウム90というのはカルシウムのように骨にくっついてしまいます。セシウムは筋肉に入り込みます。そして半減期、優しく言い換えますと力が半分になる期間というのは少なくとも20年から30年かかります。そういうものを使った検査を再々受けておられると皆様の体はどうなりますか。医学の進歩によって人間の寿命は伸びた、たくさんの生命が助けられた、それを完全に否定することはいたしませんが、いろいろなお薬の発明とか、こういった医学の進歩は信じられるかどうかは別として真実を申し上げますと、命を助けた人の数よりともっと多くの病気を作り出しております。最近はどなたも亡くなる時は何かしかのがん、以前はそれほど簡単にがんなどにはかかりませんでした。本当にこのような放射性の物質のみならず、さりげなく皆様が使ってらっしゃるアスピリンですね、解熱剤として、本当にありとあらゆるところで使われており、処方箋もなく家庭の常備薬となっております。しかしこの解熱剤の発明によって人類にいろいろな病気を もたらされたのです。当然医学界の専門家はそんなバカなと一生に伏してしまわれますでしょうが、皆様覚えておいてください。事実なのです。熱は病気ではございません。熱というものは、そうですね、37、8度の熱は、ほっておいても下がるのです。この熱というのは、体内に雑菌が繁殖したよと知らせているのです。それをそこで解熱剤を投与して熱を抑える。そして高熱ですね、39度、40度近い高熱というのはほとんどの場合必要熱なのですよ。知らせる、警告を与えるための熱、そして高熱は強熱と菌を、体外の菌を殺してしまうのです。ですから熱は警告であり、そして高熱は治療です。そのように皆様方の世界での医学は捉えようとしません。そのような中でどれだけ医学が進歩しようとも、決して皆様方が、皆様方の病気が、病気を克服することはできません。特に子どもに限っては知恵熱、発育熱、成長熱というように、思春期熱、大切な成長の時期に発熱をしてエネルギーを放出するのです。それは大切なプロセスであるわけです。そういう時に解熱剤を使って発熱させなかったために、後にいろいろな病気として、後遺症として出てまいります。頭痛持ちだとか、女の子の場合生理不順だとか、不妊症だとか、本当に成人病と言われる数々が、単に栄養上の問題だけじゃなく、成長期に放出されなければいけない熱を抑えたために後遺症として残ったということがあるのでございます。考えても見られなかったかもしれませんが、前にも申しました、地球よりももっともっと進んだところでは、皆様の 考えていらっしゃるような科学だとか医学というのは笑い話にもなりません。と申しますのは、医学、皆様の体、肉体を癒す医学ですが、肉体そのものの理解がございません。肉体とは何なのか、正しく理解されておられる方はいらっしゃいません。ノーベル賞を取られたような学者でも理解しておられないのですよ。この中にもそれぞれ健康上の問題、悩みを持った方がおられます。皆様には大切な使命がおありです。まだしばらく元気でご活躍願わねばなりませんので、この次は皆様方の世界でお医者様や科学者からは伺えないような医学のお話をして差し上げましょうかね。今でどのくらい時間が経っているのでしょうか。シャマナの体が持てば今日お話してもよろしいの。いえ、肉体のお話をするのはこれはとっても難しいのですよ。長くなりそうですから次回にいたしましょうかね。それでは皆様、次回それぞれに肉体とは何なのか、皆様の体どのようにして作られたのか、宿題ですよ。よろしゅうございますね。あの話せあまり難しく考えそのような必要はございません。夜も寝ずに考えるなどというようなバカなことをしてはいけませんよ。それでは何かご質問があれば皆さんそれにお答えいたしましょう。何か質問がございますか。どうぞ。
はい。
何か質問がございますか。よろしいですか。どなたも質問はございませんか。何でもよろしいのですよ。
一つお聞きしますが、これはまたちょっと長くなるかもしれないんですが、
長くなりそうなら、じゃあ今日はお答えいたします。
とりあえず質問だけさせていただきます。1年ぐらい前にですね、質 した質問の続きみたいなものなんですけど、やっぱりどうしてもですね、まあこれは多分我々にはわからないということだと思うんですが、
そう、わかるはずがないのです。あなたの質問はもうわかりましたそれはですね、あちらの世界に行きましてもね、私にも想像のつかないもっと上の上の世界がございます。世界と呼ぶべきなのか。最後にお答え、正しい答えを出せる方というべきか、人というべきか、物というべきか、言葉では表せませんが、それはすべてをお作りになったご体でのみそ知るでございます。そう思われませんか。私もわからない。私の先生方もいつも同じようなことをおっしゃってます。イワンが三次元におられてごそごそごそごそ生きておられる。まずは皆様のご使命に気づか、実践に努められ、質問を、疑問を抱かれることはよろしいのですが、出ない答えをいつまでも追っていつも時間の無駄です。私が答えられないから言うのではなく、私もいつも抱いている疑問は、さらにその上の先生方にお聞きしてもお答えが出ないのです。あなたの聞きたかった質問というのが私にはちゃんと分かっておりましたでしょ。
そうですね、驚きました。
初めてこちらに来られまして驚かれましたか。
驚きませんでした。
何かご質問があったらどんなことでもよろしいございます。遠慮なくお聞きください。よろしいですか。それでは皆様ごきげんよう。